皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月20日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、大自然は計り知れないという話題です。九州の大地震は大変なことになりました。被災された皆さん、あるいは犠牲になられた皆さんに、お見舞いのお言葉と、それから哀悼の意を表したいと思います。これからですね、どのようになるかについて、気象庁は、予測できないと言ってるわけであります。今までの常識では、計り知れない地震だったということで、で、余震がなんか、あまり、収まり方が、本格的ではないと。だからまだなんか、隣の断層を動かすんじゃないかという懸念もあるようですし、特に南の方に、南西側に震源域がこうずれてきてるんですね。そうするとその先には仙台原発もあるわけで、政府の方は、ここで止めちゃったら二度と再開できないだろうと思ってんじゃないかと思うんですけども、意地を張ってですね、仙台原発は止めないと、言ってるわけでありますが、大自然は実に計り知れないわけでありまして、そんなことを言ってるとですね、とんでもないことにこれはなってくるんじゃないかなと思うんですね。いずれにいたしましても、想定外という言葉が近年よく流行るわけでありますけども、天変地異についてもまさに想定外ということがですね、今後も増えてくると考えられるんです。で、そういうふうに考えてくると、やはり大自然との付き合い方というのは、我々はもっと謙虚でなければならないと、いつも申し上げている通りであります。この人口爆発の近代の時代にですね、我々はその日本の国土の乱開発をやったわけですね。そのために本来はここは人が住まない方がいいというところに随分人が住んでるわけであります。で、この際ですね、本当にこのもともとその安全なところとそうでないところっていうのは大体わかるんですよね。計り知れない大自然ではありながらもですね、災害の起こりやすいところ、起こりにくいところ分かるわけでありますから、災害の起こりにくいところへ、引っ越すってことはすごく賢明なことなんですね。それは今のことというよりも、この先々のことですね。子孫繁栄の、基礎はですね、やっぱり安全なところに住むというところだと思うんです。そこはやはり、本格的に頭切り替えるべきだと思います。それから地震もですね、縦揺れの地震っていうのはすごく恐ろしいわけでありますね。上に全部上がってまた落っこっちゃったと、上にジャンプしたというようなことになりますと、その時の衝撃でですね、大変な破壊が起きるということは、阪神淡路大震災でもあったわけでありまして、今のこの建物っていうのは、横揺れのことは考えてますが、縦揺れのことはあまり考えてないらしいんですね。ですから、この辺もですね、縦売りのことを考えると、本当何が安全なのかというのは、また少し今のやり方とは違ったものが出てくるはずなんで、そういうことを含めて、計り知れない大自然との付き合い方を、我々は根本的に考え直さなきゃいけないということは、明確にここで意識すべきだと思いますね。で、この地震がどこまで広がってるか、まだこれ分からない、広がるか分からないわけでありまして、南米のエクアドルでも地震がありましたし、今後の展開によってはさらにもっと大変なことも起きうるんですけども、今の段階でもですね、大勢の方が避難しておられて、なかなかその救援物資が届かないという現状もあります。で、さらにその交通網の混乱ですね、寸断されておりまして、高速道路だとか新幹線だとか、止まっておりまして、あれがいつ復旧するのかも今のところまだわからない。そうするとやっぱり経済に及ぼす影響も非常に大きなものがあります。お仕事がなくなっちゃうというような話が出てくるわけで、東日本大震災の時もそうでしたけども、ガソリンスタンドに長い行列ができたのを見るとですね、ああまたかというような感じなんですね。で、石油業界もリストラをしている中でありますから、生産量はうんと減らしているわけですね。そういう中でこういう事件が起きるというのはなかなか、大変なことでありまして、もともとそのグローバリゼーションというような形でね、世界の国境を外してその物の生産流通消費を考えるということで今世界動いているわけでありますけども、 安全保障の観点からはですね、これは必ずしも得策ではないと思いますね。さらにその人々のその生活を確保するという意味におきましても、幅広くいろんな人たちに職場を確保するためには、まさにその境界域を設けるというのはすごく重要なことなんですね。で、境界域を設けるというのは何も鎖国するということではなくて、それぞれの地域が責任を持って運営する範囲を決めるということですね。そうすると、まあ、その範囲の運営にあたって必要なことは自分たちでやっていくわけでありますから、あらゆる仕事がその地域の中で根ざしてくるわけですね。で、さらにその中で地域に根ざした産業が、まあ、得意なところ同士をお互い交換し合うと、まあ、これが自由貿易でありまして、世の中どんどん明るくなって、発展していくわけでありまして、各地域がそれぞれの分野で、境界を持ち、同時にその中で、いかにその個性を高めて、住み分けにしていくかというところが、本当の経済の運営の仕方なんです。まあ、それに向けてですね、どっかで本格的に舵を切るべき、まあ、もう近々ですね、舵を切らなきゃいけない時が来てるんじゃないかと思いますけども、まあ、こういう大災害があった時にはですね、その、まあ、世界の今の、その、物資の生産供給体制の虚弱さっていうのがですね、また浮き彫りになってきます。さらにこの、やっぱりその原発を含めたですね、この国策みたいなものの限界も明確にこう見えてきてるわけですね。やっぱり地方にこの負担を押し付けて国策民営でやってきたのが原子力ですね。で、その国策民営の原子力、最後までこうやって粘ってるとですね、これ原発直下で縦揺れ地震でも激しい縦揺れ地震でも来たら制御棒も入らない可能性ありますよね。と全部吹き飛んじゃいますね。だからもし国会議事堂の真下にね、地下、原子力発電所があってですね、で、近くに地震が、大きい地震が来たと言ったら多分国会議員たちで止めるんだと思うんですね。で、それをやっぱりなぜ止めないかっていうと、まあ、自分たちに直接被害が及ばないから、非常に簡単な理由だと思うんですね。で、まあ、理屈をいろいろこうつけて言いますけども、基本的には運転を続けるっていう、その、まあ、方針の中でつけた理屈でありますから、あまり意味がないわけでありまして、まあ、第二次世界大戦末期の、その日本の軍部の様子が昭和天皇実録なんかにもよく出ておりますけども、まあそっくりだと思いますね。次々とですね、まあその負けていくわけでありますけど、負けを認めないんですね。で、理屈つけて、あれはこういう理由で負けたんだからしょうがない、今度はこっちでやるんだとかですね。まあいろんな、その、逃げの手を打っていくわけですよね。で、上の方もですね、もうなんか本当に勝つ見込みがないんだけども、まあ、なんか、自分の対面と地位を保つために、なんか適当なことを言うし、天皇にもですね、まあ、膨らました話ばっかするわけですね。昭和20年に入ってですね、もうレイテ海の海戦でも負けまして、日本の海軍が実は壊滅したと。まあ、太平洋戦争は海軍の戦争でありましたから、だからもう勝ち目がないわけですね。で、その時に、重臣、昔の首相経験者だとか、まあそういう、まあ天皇の昔側近だった人たちを呼んでですね、話聞くわけですね。でもまあ、その率直にこれはもう負けであると言った人はうんと少ないですね。まあ、これは厳しいと。しかし、さらに戦うべきだと言った人がほとんどでありまして、まあおそらく今の官邸の内部もそんな感じだと思うんですね。G20 でもアベノミクスはもうダメだと。ダメ出しされたわけですよね。それはもう G20 見るまでもなく、その株の動き見てればわかりますよね。昨年から外人がもうバケツひっくり返したみたいに日本株売りまくってんじゃないですか。だからもうアベノミクスは終わりなわけですね。でもやっぱりその国民に向かってもう終わりですから失礼いたしましたという気はないわけですね。いつまでもとどまり続けたいという。なんか本当に戦争末期の軍部と同じだと思いますよ、あれ。強がりばっかり、お互いに強がりやって、その、居座るっていうとか、そっくりじゃないかと思うんですね。で、しかし、その、ダメなものはダメでありまして、例えば今回の九州の地震でも、トヨタ自動車はまた国内の工場の生産が止まると、こういうことになりますとですね、まあ、その、製造業を中心にですね、その非常にマイナスの影響が広がるわけですね。やっとこのお仕事があったらお仕事がなくなっちゃうとかですね、そういうことがよく起きるわけでありまして、こんなその官邸内部でですね、強がり言い合ってたって、それはダメなものはダメなんですね。で、そういうのがこうどんどんどんどん押し寄せてくると、まあそのうちみんな雲の子散らせるように逃げちゃうということでありますから、まあこの先のことというのは、まあ日本だけではなくて、世界中リーダー不在の中でですね、 漂流するという光景が、まあ、みんなよく見えてくるんじゃないかなというふうに思います。同時にこの大自然のすごいところというのは、そういうブラックホールがあると、その同じ場所でですね、そのビッグバンもあるってことですね。まさにこのビッグバンというものがですね、まあ、いろんな小さいところから今生まれているように思うんですね。今回の九州もそうだと思いますが、地域の絆だとか人の絆というものがですね、やっぱりその国だとか行政だとかいうのができない、企業ができないところをどんどんどんどんやっぱり担いつつあるんだと思いますね。で、これはすごく大事なことでありまして、もともと日本は民生自治の国でありますから、自分たちで何でもこう工夫して、生きていく、自立して生きていくというのが基本なんですね。そもそも百姓というのもですね、要するに何でも基本的に自分たちでできる人たちのことですよね。今の我々はお金がないと何が買えないとか、あるいは政府にこれやってもらわないと生きられないとか、ものすごくこう依存症で生きてるわけでしょう。これはなんかその歴史の中で非常に、異常な事態でありましてですね、やっぱりそれはその人々に依存心を増すし、根本的にその人の力、国の力を弱くしてしまう効果がありますね。で、こういう大災害とか起きるとですね、この大災害が起きると、その歴史は後ろに戻るんじゃなくて、もっと前に進むんですよ。これはすごく重要なことなんですけども、こういう大災害が起きるとですね、そのむしろ今のこの混乱が長続きしてね、で、その変な政治の横暴が続くんじゃないかと心配している方いらっしゃいますが、むしろ現実は逆です。こういうことが起きると人々がですね、覚醒しましてですね、今まで黙っていた人たちが喋り始めるんですね。黙った人たちが喋り始め、で、その静かにしていた人たちが行動し始めるんですね。それがこういう 大災害の時ですね。だからやっぱり基本的には民の力強くなります。ですからその時代はどんどん前に進みます。江戸時代の末期もそうですけども、大災害に打ち続くほどですね、やっぱり圧政は追い込まれていき、で、人々の自発的な活動が増えていくんですね。ですからこう、なんかこう、時代が、一つの時代が傾き始めた時に背中を押すようにですね、なんかそういう大災害って起きることがあります。ですから同時にですね、こうやって大災害が起きて人々が覚醒し動き出してくると、人々を抑圧して生きている人たちにとってはものすごい恐怖なんですね。原発再稼働の話も、あるいはその戦争経済だって話もですね、私はやっぱりその非常に大きな契機が東日本大震災にあったんじゃないかと当時見ていて思いました。やっぱり東日本大震災でですね、もう政府の機能も吹き飛んじゃってですね、で、人々が自発的に被災地に乗り込んでって、その救援支援救助救援支援をやりましたよね。復興も手伝ってますね。やっぱりああいう姿というのは本来の日本の民のたくましさですよね。ところがその民がたくましかったら自分たちは政治できない、民がたくましかったらこの会社は運営できないという会社とか政府ってあるわけですね。で、そういうことをやってる人たちにとってみると、民が自分で考え、民が自分で動き出すということは一番怖いことですね。そうするとやっぱり何らかの方法でまた民を押し込めなければならない、民を脅かさなきゃならないという話になってきますね。それが原発の再稼働だとか、あるいはその、まあ、憲法改正だとか、戦争だっていう人たちの、やっぱり深層心理に明確に私流れてると思いますね。だからこの、原発再稼働を言ってる人って大体抑圧型の人ですよね。ボトムアップとかですね、あるいは人々の横のつながりだって嫌いな人でしょ、本当に原発再稼働言ってるのね。あれ本当リトマス試験紙だと思うんですよね。それから憲法改正とか戦争もそうでしょ。要するになんか、本当にこの人の、本当戦争なんか実際、戦争って言ってて、この人なんか前線に行くと、最初に弾が当たるか、最初に逃げ出すか、どっちかじゃないかと思われる人は結構言いますよね。でもそういう人たちってやっぱりなんかこう、その人の言動をこうずっと見てるとですね、やっぱりボトムアップが怖いんでしょ。で、なんか非常にですね、まあ、小さい自分のこのなんか利権っていうんでしょうか、立場を守るために、必死になってる姿がなんかこうよくわかりますよね。まあなんかああいうの見てると実にこう、まあ私なんか滑稽に見えるんですよね。まあ何を言ってんのかなと思うんですが、まあ本人たちは随分真剣なんだと思うんですね。あれ、恐怖が後ろ側にあるんだと思うんです。ですから今回もですね、まあこういう熊本のを中心としたこの大災害の後ですね、そういう連中がまた出てくることはあり得ると思いますが、しかしやっぱり東日本大震災のあれだけの犠牲が出ましてですね、 で、まあ、あの後の人々の覚醒、っていうのは、すごく大きなものがあったんで、もうあれにかなうことはできませんよね。むしろ今度はですね、逃げるっていうことじゃないかと思うんですね。で、これで想定外のことがいろいろ、政府にとって想定外のことがいろいろ出てきて、まあ、いろんな問題も出てくるとですね、一斉に逃げ出すんじゃないかと思うんですよね。パナマ文書もどんどん公開でしょ。それから、いよいよオバマは911の真相を喋るようですね。そうすると、まあ、この15年間が全部嘘の時代だったということが全部わかってくるし、これに乗っかってたネオコン、アーミテージだとかですね、マイケル・グリーンだとか全部あれ粛清ですよね。私が知ってるある議員はですね、911のその当日ですよ、ホワイトハウス内部でですね、マイケル・グリーンと会話していてですね、で、マイケル・グリーンがね、もうとにかく戦争だ、戦争だってわめくんでですね、このある議員はですね、戦争じゃないだろう、何言ってんだったらマイケル・グリーンが怒り出してですね、という話を聞いたことありますよ。だからもうやっぱりマイケル・グリーンだ、アミテージだ、なんていうのはですね、このデタラメをやって、戦争を起こして、日本も巻き込んで金を巻き上げるという一味だったわけですね。だからまあそういうのがこう出てくるとですね、それにまあ、提灯つけてた連中はですね、居場所がなくなるでしょ。だから結局は、こう、いなくなってしまうわけですよね。だから、まあ、今回はそういう忌まわしきですね、人たちも、東日本大震災の後に比べれば、私は静かなもんじゃないかな。むしろ、逃げる方が多いんじゃないかな。そんな感じがしてるんですね。でも同時に、まあ、それはね、古い時代のブラックホールが蒸発するってことですから、まあ、それはそれで良しとして、その次ですよね。やっぱこの大自然の力っていうのがいかにものすごいかということを我々はすごく実感しなければいけなくて、ですからさっきも言ったように住む場所を含む都市計画は根本的に変えなきゃいけません。これはもう私が理事長をやらせていただいている日本再生プログラム推進フォーラムでも前から言ってて、この NSP と言いますけども NSP のホームページ見ていただきますと過去のアーカイブがたくさん残ってますから改めてそれ見ていただきたいと思います。災害の起こりやすいところと起こりにくいところっていうのは、それは大体もう見当がついてるわけですね。それから同時にですね、ここで新しい、やっぱり科学、どうしても必要だと思いますね。今のようにも油を炊く、あるいは原子の火を灯すなんてことはもうなかなか、できない世の中でありますから、そんなことに頼ってですね、エネルギーを確保するってことはできないわけで、もっと中からのエネルギーいるわけですね。そうするとやはり発光技術とかナノテクとかですね、今までこの周辺分野にあった分野の中で、なんか人々の生活とか、まず食料とか水の供給とかね、あるいは様々な運動エネルギーの供給において、革新的なですね、成果を出すものがあると思うんですね。だからそういうなんか、うずもれている革新的な技術、科学技術っていうのは、この際全部表に出すべきだと思いますね。なんかやっぱりこう、利権に囚われている部分がたくさんあると思うんですよね。まあ、おぼかたさんのスタップ細胞の話もそうですけども、なんかこう、一連の動きを見てるとですね、まあ、学者とかですね、ああいう人たちがいかにこう、世間外れでこう、いろんな権力闘争を繰り広げるかですよね。ちっともあれ合理的でもないし、理性的でもないし、なんかあんなことの中にですね、真理が埋もれてるっていうのはですね、とんでもない話で、まあそれは我々微生物除染やった時もそれはつくづく実感しましたけども、あるのに表に出さないで、こう、頑張ってる連中いるわけですね。まあこういうのはね、即刻お引き取りいただいてですね、やっぱりこの際はもう科学技術の基盤もね、もう一段新しくしてですね、で全体を引っ張っていかないと、なかなかこの先の人々の安心した生活の確保というのは、私は難しいと思います。同時にここでもう一つ出てくるのが、やっぱり日本政府の問題ですね。最終的に行き詰まってきますと、もう外国から見放されてますよね。安倍内閣は、アベノミクスはね。で、国内からももう見放されつつありますね。と、最後残るのが、1000兆円を超える、財政赤字なんですね。あれがいよいよ今度パンクするとき来るわけですよ。そうするともう、日銀にしろ、民間の銀行にしろ、保険会社にしろ、一時国有化でもしてですね、不良債権となった国債を全部国が引き取ってね、まあ、債務者である国の国債と相殺してこれ全部消すとか、荒療治やらなきゃいけませんよね。しかもそれはそれこそトランプ大統領も出てきてですね、まあ、トランプかどうか知りませんが、多分トランプになりそうじゃないですよ、あれ。そうすると日米安保も終わりでしょ？日米安保条約も終わりでありますから、 まあそういうのを含めてですね、根本的にその安全保障から金融から全部作り直しになるわけじゃないですか。そうするとなんか天ぷら議員たちはもうどうにもならないと思いますよ。なんかこう、今ね、こういう算数で自分が金儲かるからなんて、ね、議員になってる連中なんかね、全く役に立たないし、役人もそうだと思うんですね。これも全部作り替えでありますから、まあなんか今年はですね、本当にこの災害はもう早く収まってほしいんですが、その後ですね、まあ、いろんな意味で作り替えをしなきゃならないことが大変多いし、世界もそういう気分になってると思うんですね。ここはですね、ぜひ頑張っていかなければいけないと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、大自然は計り知れないということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。